悪口、辛口、告げ口、早口、あなたはどの口？インターネット番組バボシ北原みのりです。私今ねとっても幸せな気持ちでいます。というのはなんだモテケンっていう東京、まあ、東京だけなんですけれどもテレビ東京というチャンネルでやってる番組に出演したんですよ。で生じゃないんでこれまあロケだったんですけれども、及川奈緒ちゃんとあと相沢真紀さんっていうねタレントさんがいるんだけど、その人と早乙女智子さんという婦人科の先生と4人で女のオナニー話をねテレビでしたのよ。いやーもうね私ほんとねオナニーって話題を与えられたら北島麻也のように何百通りも何千通りも仮面を持てるわっていうような気分になるぐらいにもうすっごい興奮しちゃって、もう私何も隠すものが実は何もないのではないかと思うほどに楽しんでいました。やっぱこれってすごいことだと思うんでねって、私がすごいことじゃないですよ、テレビで女に話ができること、もちろん今までもしてきた一人もいたと思うけども、でもさ若い女子タレントがちゃんとなんて言うんだろう、わざと男を意識していやらしく言うとかじゃなくて画面の向こうに女を見た感じで女の女にってこうだよねって言ってる感じがあったのね今日。ですごく幸せな気持ちになりました。時代は変わったねっていう気持ちでね、オナニー話は素敵です。心が癒されます。魂が浄化されるような気がするオナニー話。そして今日のテーマなんですけども、口。そう、自分の口で何を話すかってことがどんだけ自分の精神状態に、ね、何か与えるってことが私は今日ねとても実感したんですけど、じゃあ一方で悪口、まあ、陰口、そういうことを言うときってまあ、どんな状況っていうのをなんか考えたいなって思うんですよ。っていうのはね、最近私ね悪口大好きっていう人に何人か続けて会ってるわけ。そう、悪口って楽しいよね、人の悪口って楽しいから、そういうのが割とそのまあ明けっ広げに自分の悪癖を言うけど、でも本当はみんなそうでしょ、悪口好きでしょみたいなポイントを押してるような感じで言うわけよ。で私は考えました。私は悪口が好きだろうか、皆さんは悪口が好きですか。今日はそのことを考えていきたいと思います。 This is Baba Boshi by Love Peace Club。 今日のテーマは悪口。先日読んだ酒井純子さんの黒いマナーっていう本があるんですけど、その中で悪口のマナーっていうコーナーがあったんですよ。そこに酒井純子さんは、私はものすごく悪口が好きだと。で子供の時から小学校の卒業文集に酒井さんは口が悪いっていうぐらいにまあ、人を悪口を言っていたと。でも本人は悪口を言ってるつもりではなくて正直な感想を言ってるつもりだったと。その感想をなんとかちゃんってまだフランダースの犬見てるんだって子供っぽいよねっていう時に、そうだよねっていうようなその動揺が求められる瞬間っていうのはなんかあ、お主分かってるなみたいな同志な感じがして楽しかったってことをね酒井さん書いてらっしゃったんですよ。で、あって思ってなんかこの感覚は私も知ってるなってことを思い出したんです。で、私が自分がどんなふうに悪口と付き合ってきたかってことを、まあ、振り返ったりしたんですけれども、私ね子供の時とても正義の子だったので絶対人の悪口はね言わないっていう風に決めてたわけではないけれども言うことではないし、であと自分に夢中だったからあんまり人が気にならなかったってのもあるんだよね。そう、あんまりね誰かと悪口を言った記憶ってのが皆無なんですよ。それってねはっきり覚えてるんだけど高校までねほとんどやってない、人の悪口言うのゼロだって思う。で女の子同士でなんかあの子ってさみたいな話っていうのが行われてたことにすら気づかないぐらいに自分とオナニーに夢中な 娘時代を送ってたんですけども、大学に入ったんですよ。その時私ね、初めて悪口文化カルチャーに出会いました。でね、その時にすごく気が合うなっていう女友達ができたのね。で、気が合うなってことがまず分かったのが何かっていうと、彼女が私に誰か同級生だよね、クラスメートがなんか持ってるビトンかなんかとかさ、あと何が彼女のその何て言うんだろうな、媚びみたいなものを感じ取った時に、私のその友達が言った、あの子はなんであんなに媚びてるんだろうねみたいな、そういった一言があったんだよね。でそれを私にねっていうふうに言った時に、私もやっぱりさ、女っていう空気をまき散らしてる彼女を気持ちいい人だとは思ってないわけで、そこでそのなんであんな媚びるんだろうねみたいなことを言った時のその彼女の感想とぴったり分かって、あ、そう思ってたっていうふうに なったのよ。で、そうそう、なんであんな風に女はこびるのであろうかみたいな話を、まあ、2人で盛り上がったわけで、すごく楽しかったんだけども、そのやっぱり具体的な事例として、この子はああいうところでとてもこびてるとか、あの子はこういうとこでとてもなんかいやらしいみたいな話とかをした時にすっごい楽しかったんだよね。ああ、そっか、私は今までさ、友達と話すっていうのは私にとって自分の好きな世界を話すとか、自分の将来を話すとか、とにかく建設的なことを話すってことをするものではないかみたいな友情のイメージがあったんだけども、その女友達とは誰かの悪口とか、もしくは世界への違和感とか、まあ、社会への違和感を語ることによって絆を強めていくっていう関係を築いたんですよ。でそれが私にはすごく気持ちが良かったのね。で彼女と会うと、だからもうね、毎日のように人の悪口を言ってて、でお互いにでもやっぱ人の悪口を言ってるってことへの、悪口は決していいもんではないっていうことはさ、分かってるわけじゃない。だから人の悪口を言ってること、自分たちに対してどう言ったかっていうと、まあ、こう言ってたんだよね、これ悪口じゃないよねって確認しちゃった、これ批評だよねって。そう、でそんな感じもね、酒井純子さんが書いたのと全く同じだから、もしかしたらこれは私だけでもなく、そして酒井さんだけでもなく、多くの人が感じている、やっている、これは悪口ではない、批評だよねと言いながら誰かを評することをやっているっていうような、まああるんだなと思ったんです。で、ある日事件が起きました。これがね、私とても怖いことだなって思うんですけど、悪口の怖いところ、なんとかちゃん、その私と一緒にいつも悪口言ってる子ね、があなたのことこう言ってたよっていうね、そういう噂が入ってきたんですよ。でやっぱね、あの時の悲しさみたいなのって忘れられない。あー、人の口っていうのが、その時の私たちは軽い気持ちで、その彼女たちの悪口を、人たちの人格を傷つけてるとか、そういう意識はなく、ああいう態度がどうなのっていう問題を意識してたはずなのに、いざ自分が言われると、どんな人格を傷つけられたよりも陰で誰かと噂されてるってことに傷つくんだよね。そう。で、そこから、まあ、なるべくそういうことをしないようにしようと思いながらも、不思議なもんですよ。大人になればなるほど、その悪口を言う文化っていうのがさ、悪口好きな人にっていうのがどんだけ多いかってことをさ、私分かってくんだよね。で、これはさ、すごく偏見かもしれませんけれども、やっぱなんか運動したりとかグループを作っちゃう人が、なんかその個人で動いてない人ってものすごい悪口好きな人多いような気がするんだよね。でやっぱ排他的なグループっていうか、仲間とか作ると排他的になるから、その仲間がそのプラスだけの方向でグループとして仲良くやってるよりは、何か自分たちがグループを重ね、自分たちはグループであるっていうことを確認するためには、自分たちが他と違うってこともさ、必要なわけじゃん。その違うために他を批判するとか、もしくはそのグループ内で誰かが違ってきた時にその人を批判するとか、もうこれはあれですよ、連合赤軍の浅間山荘以来の日本の伝統とも言えるような、というか、これは人間関係の縮図なのかとか思うぐらいに、いろんなとこで連合赤軍は起きてるような感じがします。で私はね、とても悪口が怖いです。 そしてそれを言ってる自分がやっぱりすごい気持ちよくないし、悪口が好きですっていう友達も、あ、なんかお気の毒だなっていう気持ちに最近はなってるんですけども、皆さんはいかがですか？それでも私正直に、あの人は嫌だっていうことがいいのよっていうのもあるかもしれないけれども、悪口あなたはどんな風に考えてますか？ぜひ、投稿でメールをください。 This is Baba Boshi Station. Love Peace Club。女性の品格という本が売れています、まあ、品格というからにはね、もう悪口なんか絶対言っちゃいけないような世界なんですけども、で悪口はやっぱり悲しいって私はやっぱ思うんだけども、一方で私絶対悪口なんて言いませんよみたいな、あの品格みたいなのもなんかちょっと薄ら気味悪いみたいな、薄気味悪いっていうのはそういう感じもあるんだよね。だからバランスってあると思うんですけども、私はなんか悪口が気持ちの悪いのは、あのずっと同じグループで悪口を言うってことでもうつながってるグループとか関係がすごい気持ち悪いと思ってて、自分があれすごい嫌だとか、あいつなんかとてもおかしいんじゃないのみたいなことをプリプリ怒ったり、そういう感情っていうのはすごく健全だと思うし、で一番大事なのはそれを本人に言えるか言えないかってことなんじゃないかというふうに思うんですよ。なかなか言えないけどね、言って関係終わることもいっぱいあるかもしれないけど、それちょっとねみたいなこととかね、だけど陰であの服装のセンスどうなのとかさ、そういうこと言うのはなんかあのそれこそ自分の品格は下がるんだけども、でも女性の品格というところで話す品格というのとそれは違うような気がするとかさ、まあ、すごくぐちぐちしてるんですけども、とにかく女性の品格という本が売れています。去年、発売された本で、なんとねもうすごい今年に入ってからまだまだ売れ続け160万部を突破したと言われています。で著者の坂東眞理子さんって方は、あのまあ、初の女性総領事、オーストラリアの総領事になった方で、男女共同参画の、まあ、でもずっと関わってきた、あの本当、まあ、エリート中のエリートな女性ですよ。で、まあ、ご覧になった方いると思うんだけども、ね、前にもねこの話紹介したけれども、なぜ売れてるのかと、誰が読んでるのかってことが私はねあの不思議で、もう一回読み直してみました、女性の品格を。でやっぱり思うんですけど、あの本って、あの以前私はさ、あのこんなことをしなければ、あの本ってね、その本 の, あの花の名前を覚えましょうとか、手紙の書き方を、ね、習いましょうとか、まあ、そういう作法の話なわけですよ。で以前はこんなことをしなければ、こんなことをしなければそこまでいけなかったんだ、坂東さんの女としての生き方さみたいなことを感じてたんですけど、今回読み直してね、あ、気がついたことがありました。これファンタジーだ、すごいファンタジーだと。あれ160万部も売れてるってことが、日本人がみんなあの勘違いして生きてる 人間なんだってことが分かったんですけど、あれはね本当にすごいエリートだってさ、なんかあのどっかの家族の招き方みたいなことも書いてあるわけじゃない。そんな状況に陥るあの一般社員がどのぐらいいるかと、大事な国のさどなたか様を招く、その時 の女主人としての振る舞い方をあの知る必要がある働き手というのはどのぐらいいるかと。であれはあの 格差社会を象徴しているような、もう底辺の女たちがトップの女たちのさ、あの、まあ、武道会で踊ってる人たちを観察に行くような、そういう感じで読むのが正しい本であって、本気で何あそっか、女主人としてはこんな振る舞いをすればいいのねっていう風に読んではいけない本なのではないかと。もうファンタジーとして楽しむっていうのがねいいんだけど、でも結構真剣にさマナー特本とか女のマナーみたいな雑誌の、あの特集が最近多かったり、坂東さんがどんどんねあのインタビューに答えているシーンを見たりすると、みんな本気で読んでるのかなとちょっとドキドキしたりするんですよ。で一方でですね、あの最近私が読んだ面白い本なんですけど、田中由久子さんっていうあの象眼マッサージでさ有名な方、テレビでもご覧になった方多いんじゃないでしょうか。いつも黒い帽子かぶっててキリッとした眼鏡をかけてる方、私これは本当に驚いたんだけど、これ私は自分が発見した大発見でもないんですけどね、あの田中由久子さんと坂東眞理子さん同い年なんですよ。1946年生まれなの。1946年生まれですよ。あの戦争が終わった次の年に2人は生まれて、でその年に生まれた女性たちが、もちろんそれ以前の女性たちよりはね、教育も平等に受けてきた世代ではあるけれども、それでもどんだけ生きがたい青春時代を、青春時代とか職業人としての、女の職業人としてはどんだけ生きがたいね、まあ、道を歩んできたかっていうような世代じゃないですか。その世代が書いた、まあ、坂東さんのような超エリートの方が、品格、女は男社会で生きるならばこういうような品をね、こういうような品格でいるべきだと、 こういうふうに振る舞うことによって男社会に受け入れられるんだって話を書いたんですけども、一方で田中さんって方はスタイリストだったのね、もともと。でおばあ様が美容院学校、美容院というか美容学校を作ったとても明治生まれのおばあさんでね、でも詳細があって、で自立した、まあ、おばあさんだったと。だから田中さんが結婚するときにはすごく残念があったっていうさ、すごくそういうエピソードも書いてあるんですけど、そういうようなおばあさんや、まあ、そういう女の人たちを前で見て育ってるんだよね。で彼女はものすごい学歴があったわけではなく、でもまあお金があって留学とかもできるの環境にはあったんだけども、自分でヘアメイクの道に入ろうと思い行くわけですよ。 でも30で結婚して仕事を辞めるわけで、夫は女には仕事してほしくないと、家にいてくれっていうので、まあ、専業主婦の時代は続くんですけども、離婚して、で結構仕事が順調に回ってくるのは40過ぎてからなんだよね。で最近になって、まあ、爆発的に本が売れ、60になってから、まあ、もうちょっとその前から、まあ、有名ですけど、60になってから本当にバーンとブレイクした方じゃないですか。でそういう意味で言ったら、同じ時期に本出してバーンとブレイクしたのは坂東さんも田中さんも同じなんだけども、そう、坂東さんは品を歌いで、田中さんは美を歌う人。なんかこの対照的な品を選ぶか美を選ぶかっていう感じが、なんかすごく対照的な、なんか女の人生を思うんだよね。でね、品っていうのはやっぱり他者の視線が必要なんですよ。彼女品がいいなっていう誰か評する人がいるんだけども、美っていうのは主観的でいいんだよね。私綺麗なのよ、今日はなんかとても美人っていうような、そういう呪いじゃないよ、まじないをかけることによってどんどん綺麗になっていこうかってあるらしいんですけど、そういうような、まあ、主体的な主観的でもう独善的でいいんだよね、判断が。そう、そういうような世界観を田中さんって方が描いていて、その2人の、まあ、本当に全く全の同い年の女性たちがどのように仕事をしてきたのかってことが、なんか品と美ってことで、うん、なんかね考えさせられたんですよ。皆さんはどちらを選びますか？女性の品格ですか？それとも女の美しさでしょうか？インターネット番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。悪口、最近私は誰かの悪口を言っただろうか、言ってるな、言ってる。でも悪口を言うときに私はね、こうすることにしてるんです。歌うようにしている。これがね結構ねいい感じになるんですよ。だってやっぱりね、誰かの悪口を言ったりとか誰かを憎しむことってものすごい疲れるんですよ。でやっぱり自分は苦しくなることだから、それを本気で嫌な時はね、で例えば軽い中で意地悪な感じ、友達とあの人ってさみたいな感じってのはもう私はあんましたくないだけど、やっぱどうしても嫌だなって思う人っていうのはいるわけじゃないですか。でもその嫌だなって人を見つめていくと、どっか自分との共通点がさいっぱいあったりとか、自分を見てるようで嫌だとか、結局自分に返ってくるんだよ全部ね。なんて、何を私は言おうとしてるのかしら説教。でもね、その時私は自分の悪口を軽くするために、そう、歌う。嫌だなったら嫌だよ、あいつのこういうところが嫌いだよ、へいとか言って、ついつい大声になって道で歩きながら歌ってしまって、本当にね、自分の客観性のなさが年々失われていくことがとても恐ろしいんですけども、でもそういう風にするとね、ちょっとそんな自分は可愛いねみたいな感じにオチがつくとかね、という風に人のことを悪く思ったり嫌だなって思うことは、まあ、人としてね生活をする上でならよくあることとは思いますが、なるべくなんかオナニー話で幸せになるような、女の話で、体話で、気持ちいい話でね、なんか満たされるような、なるべく口に入れるものは美味しいものがいいと、口から出すものもなんか美しいものがいいと、そんなことを象眼マッサージをしながら思う今日この頃です。ということでですね、まあ、近づいた、毎回最近言いますけど、女祭り近づいてきました。10月13日の土曜日だから、もうそろそろですね。でチケットまだとか、もうちょっと余裕があるので、ぜひ皆さんお友達を誘ってきてください。で新須子さんにね話していただくのは、まあ、人との付き合い方、そういう話で、男社会との付き合い方とかさ、まあ、付き合う必要はないって人もいるかもしれないけれども、まあ、そういうなんかその 嫌なものに対してどういうふうに付き合うか、どういうふうに戦ってきたかみたいな話をしてもらいます。で、シンさんにはね、今までしたことない話をしてくださいってお願いしたら頑張りますって言ってくださったので、すごく楽しみにしています。で、今日あの番組で話した悪口について、そして女の品格か、そしてそれとも女の美しさか、あなたはどちらを選びますかということについても投稿いただきたいなというふうに思っています。ぜひ皆さんからのメールをお待ちしております。メールは投稿するというボタンをクリック、あのアイコンをクリックすると私が直接読むメールに来ますので、ぜひ送ってください。ということで、インターネット番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。Love Peace Club.